こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。七星の季節を楽しむ歳時知る折り紙は、ペーパークラフト作家イラストレーターの高橋奈々が、日本の四季を題材に構成した大人向けの折り紙作品集である。12ヶ月を正立てとし、各月に4作品、合計48作品を収録する。題材は行事や祭事、和の小物、動物、旬の食べ物など幅広く、二十節気や七十二候に通じる季節語の感覚も取り入れられている。単に作品の折り方を並べるのではなく、一年の時間の流れを、紙を折る手仕事と室内の室内に結びつける点が本庫の目的である。難度が高めの作品には、動画で手順を確認できる仕組みが用意され、初心者が複雑な形に取り組む際の補助にもなる、完成品を飾る、贈り物に添える。季節飾りへ発展させるといった活用法まで視野に入れた関西性と実用性を兼ねる一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、12ヶ月48作品で季節の移ろいを手元に置く構成、本書の基本設計は12ヶ月それぞれに作品を配置する年間型の構成にある。作品数を多く並べるだけでなく、1月には正月の趣、2月には節分や梅、3月にはひな祭りや菜の花というように、その時期に結びついた題材へ触れる動線を作っている。例えばだるま、鬼桜、鯉のぼり、塩化、金魚、花火、スズムシ、アクザコナ、紅葉といったモチーフは、コロミや年中行事の知識がなくても季節を直感的に呼び起こす。この配列の利点は、折り手が何を折ろうかと迷う負担を減らし、今の時期に合う一作を選びやすくすることにある。週に1作品というペースでも1年を通して取り組めるため、短期間で大量制作を求める本ではない。定期的に紙に触れ、完成した小さな造形物を生活空間へ加える習慣を支える。季節感を抽象的な知識として扱わず、色形、飾る場所という具体的な行為を通じて味わわせることが、この構成の中心的な機能である。次に、行事自然色を横断する歳時記モチーフの選び方。歳時記という題名が示す通り、本書の題材は特定の季節の花だけに限定されない。年中行事や祭事、伝統的な和小物、植物、生き物、旬の食べ物、季語に連なるイメージを取り合わせ、日本の季節を複数の角度から表現する。これは四季を単純に春夏秋冬の色分けとして消費しないための選択でもある。例えば春なら桜だけでなく、ひな祭りや菜の花によって生活行事と自然の変化が重ねられる。夏は塩葉、カタツムリ、星、金魚、花火などが梅雨から七夕、活へと異なる時期の気配を分けて伝える。こうしたモチーフの幅は、折る人が好きな題材から入れる余地を作る一方、普段は意識しにくい季語やこれみの背景にも関心を向けさせる。折り紙は1枚の紙から形を立ち上げる表現であるため、対象の特徴をどの線で示すかが重要になる。本書では季節を説明文だけで教えるのではなく、象徴性の高い形に置き換えることで文化的な連想と造形の楽しさを結びつけている。さらに、大人かわいい造形を飾りと贈答へつなげる実用性。本書は完成品を作って終えるのではなく、暮らしの中で使うことを前提にしている。収録作品には部屋に飾りやすい季節のモチーフが多く、さらに春夏秋冬の季節飾りを作るためのアイデアも扱う。これにより一点の作品を鑑賞するだけでなく、複数の折り紙を組み合わせて小さな室内にする発想が得られる。折り紙は材料費や保管の負担が比較と詳細反面、作品単体では用途を見出しにくい場合もある。本書は壁面、卓上、贈り物の添え物などへの点示すことでその課題に応えている。贈答に添える場合も、既製品の装飾を足すのではなく、その時期を選んで折ったという手間がメッセージになる。レビューで大人向けの可愛らしさが評価されているのは、子供向け教材のような単純な季節記号ではなく、インテリアや小さな贈り物に馴染む見た目を志向しているためだろう。紙の柄、配色、配置を変えれば同じ折り方でも印象は大きく変わる。手順の再現から自分なりの演出へ進める余地が本書の実用面を支えている。そして動画補助が担う。難度のある作品への段階的なアクセス、季節感のある立体的装飾的な作品は、基本形だけで完結する簡単な折り紙より工程が増えることがある。本書は難しめの作品について動画で折り方を確認できるようにし、紙面の図解だけでは理解しづらい動きを補っている。折り紙の説明では、折り線の位置、紙の向き、裏返すタイミング、立体化の際の指の使い方などがつまずきになりやすい。静止画は全体を見返しやすい一方で、途中の変化を連続的に追うには限界がある。動画への動線は、この2つの媒体の長所を組み合わせる設計といえる。ただし、動画があることは全作品が初級者向けであることを意味しない。わしろ、難度の幅を残しながら挑戦を断念しにくくする支援である。まず、形の分かりやすい作品で記号や基本操作に慣れ、 関心のある季節モチーフへ少しずつ進むという使い方が現実的だろう。週一作のペースという提案とも相まって、完成の速さより工程を観察し、手を動かす時間を味わう読書体験を形作っている。最後に二次集積記72項の感覚を折る行為で身近にする本書の季節表現には、二次集積記や二十二項に通じる記号的な題材が含まれる。これらは一年を細かな自然の変化として捉える伝統的な暦の枠組みであり、現代の生活では言葉として知っていても日常的に意識する機会は限られやすい。本書は制度や語彙を体系的に解説する歳時記ではないが、花、虫、鳥、食べ物、天候や行事を象徴するモチーフを織ることでその感覚への入り口を作る。ここで重要なのは季節を正確な日付で固定しすぎない点である。同じ花や生き物でも地域や年によって見頃は異なるが、折り紙なら季節を待たずにその到来を予感したり、過ぎた時期を振り返ったりできる。季節の実感が得にくい住環境や忙しい生活においても、机上の小さな作品がキョロミへの注意を促す。文化的知識を暗記する代わりに手を使って形にする、この身体的な接点が、単なる季節モチーフ集とは異なる本書の価値であり、折り紙と歳時記を結びつける理由でもある。結論として、本書は折り紙の基本を覚えながら季節の飾りを増やしたい人、日本の年中行事や自然の気配を生活に取り入れたい人に適している。完成品をカードや贈り物に添えたい人、室内を大掛かりに模様替えせずに季節感を出したい人にも使いやすいだろう。初心者にとっては難しい作品を動画で確認できることが安心材料となり、経験者にとっては紙選びや飾り方によって造形の印象を工夫する余地がある。週に1作品という見通しの良い分量は、まとまった制作時間を確保しにくい場合にも継続的な手仕事の習慣を作りやすい。類似の季節折り紙本には子ども向けの行事教材や高齢者向けの簡易なレクリエーション本も多い。その中で本書は12ヶ月48作品の年間設計、和の歳時期に根差したモチーフの幅、そして大人のインテリアや贈答に生かせる造形を組み合わせている点で特徴的である。折り方の習得だけを目的にせず、折った後にどう飾り、誰に渡し、どの季節を感じるかまで考えられる。紙一枚から季節への注意を取り戻すための実践的な作品集として位置づけられる。ご支援いただける場合は高橋奈々。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。